はい、ということで天変文化系トークラジオ29歳までの地図第、350回ということなんでございますが、どうも、はい、朝早くからすみません、どうも部長の山田です。そして、
はい、今朝9時7分になっております、ドレジの河原です。
はい、どうもありがとうございます本当に。
い
え、今日久々に河原さん会なので、まあちょっと漫画について喋るんですけど、まあちょっと最近見たものの話をちょぼちょぼしたいな。まあ最初にちょっとね、まあお久しぶりですの挨拶がてら、最近見たものの話をちょっとお互いしたいなって感じなんですけど、なんか河原さんは、はい、最近どうですか？
そうですね、ちょっとあんまり最近映画とか見れてないんですけど、先月閃光のハサウェイ見まして。
あ、
はい、
はいはいはい、僕らの方でもちょっと一回取り上げました。はい、
はい、なんだ、あの映画自体がすごく出来がものすごく傑作だと僕は思ってないんですけど、
はいはいはいはい、
僕最近のこうガンダムのこう行き詰まりっぷりというか、はい、スターウォーズのこうエピソード9ばっか連発してるような感じだったんですはい、それがこうなんかフレッシュな作品が出てきたっていうか、っていう意味ではなんかこう出てきてるもの自体はこうバットマンビギンズなんだけど、
はいはい、
ダークナイトが出てきたぐらいの嬉しさがちょっと ありましたね。
はいはい、いや、はい、なんかまさに結構ライジングの話ですもんね。
うん、
閃光のハサウェイが。
そうですね。はい。なんか
はい、
うん、肉地図のハサウェイから聞かせてもらったんですけど、
ありがとうございます。
なんか谷さんと同じ気持ちっていうか、なんかこうガンダムオタクにこうすごい忖度してもらった感じの内容でこう若干恐縮をしちゃったんですけど
あ、そういう感じなんですか
いや、なんかこうすごい気を使って話してくれてるんだみんなと思ってい
や、もうなんかちょっとね、やっぱガンダム、まあ、なんかハサウェイ会の時も喋ったんですけど、ファーストとゼータ途中まで今見てて、うん、であとまあリアルタイムでシードとディスティニーだったので、
はいはい、
もうなんかこう下手なこと言えねえなみたいな。でなんか普通に単純に一本の話として、うん、まあ面白く見れたのと、結構なんか普通にガンダムとか関係なしになんか一本の作品として見た時に、うん、結構やっぱ今エンタメ作品の中でそのアンチ体制側のキャラクターがヒーローになる話って意外と少ないなっていうのは、うん、結構たびたび思ってる部分ではあったので、
うん、
結構なんかなんなら、まあ、個人的にはですけど、結構やっぱイスラム国とかを想起させるような組織のトップにこう主人公がなる覚悟をするまでの話っていうのをなんかエンタメ、結構その大きいタイトルのエンタメ作品の中でそこを主人公に設定してるっていうこと自体が結構なんか現状の他のエンタメ作品とかと比べた時に結構あ、すげえなっていうのは思ったところではあったんですけどね。
そうですね、まあでもガンダム自体は意外とそういう立ち位置の主人公って多くて、まあなんだ、ファーストガンダムとかも、
はいはいはい、
基本的には、まあ、連邦軍っていう体制の中にいますけど、その連邦軍自体にこうの、まあ、理念というかに共鳴しているわけではないっていうのが描かれてるし、ゼータガンダムあれもテロリストですし、ある意味ある意味ね、そう、軍がの一部が離反してエウゴっていう組織でそこに入ってって話だし、アナザーガンダムでいうとガンダム00とかは、まあ、テロリスト、テロリストっていうか、まあ、あれは逆ウォッチメンなんですけど、
ははは、
ウォッチメン の, オジマンディアス側が主人公なんですよね。
ああ、なるほど。
なので、まあ、結構そういう体制、反体制というか、もともと学生運動的な世代の人たちが、はいはいはい、ファーストガンダムを作ったっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういう立ち位置の、うん、シリーズではあるんじゃないかなっていう気はしますね、ガンダム。うん、
なるほど。なんかでもあれですね、逆にそのガンダムそこまでちゃんと履修してない人間としては、なんかやっぱそれを今 現状の普通に他の作品と比べるみたいなベクトルで見ると結構びっくりするみたいな感じがありましたね、なんか、
そうですね。あとはあのなんだ、なのでなんだガンダムに普段触れてない人から見るとそこまであれなのかもしれないですけど、あの僕的にこうすごい嬉しかったのはあの、はい、なんかこうノーランとか最近の007とか、はいはいはいはい、ああいうこう実写の、あのエンタメ、
はいはいはい、
作品ブロックバスター的なところの、はいはいはい、あのこう アーティスティックな部分の絵作りみたいなのを、はいはいはい、取り入れてたところがすごく良かったなと思って、はいはい、ちょっとコテコテすぎるんですけど、
はい
はい、あの今まではこうアニメしたもの特にあの富の作品以外だとそういう感じのが多くて、
はいはいはい、
でそこにあの富の義行がすごく苦言を呈してたんですよね。
あ
のいい作品を作るんだったらあの別のジャンルからあの要素をこう、はいはいはい、まあパクってこないといいものにならないよ、どんどんタコツボ化してっちゃうから、こう今のアニメってこうアニメを見てきた人が育った人があのアニメ好きのために作ってるからどんどんそういう部分がなくなってるっていうのを、まあ、2014年時点ぐらいで言ってて、でそれがこうここ数年でどんどん進んでいったあのガンダムシリーズとして、形になってたので、すごくそこが僕としてはこうあんまり好きじゃなくて、今回それがすごくうまくいってるかっていうのは、まあ、普段そういう作品見てる身からするとまだまだだなとは思うんですけどあのチャレンジ してるしあの、まあ、それがそこそこヒットしてるし、
はいはいはい、
であの観客もあなんか今回違うなっていう感じをあの印象を受けてるみたいなので、うんうん、あの普段あのアニメとかガンダムしか見てない人たちも、うんうん、そこはすごくいいことなのかなと思ってますね、
うん、なんかすごいやっぱこう根底にスパイアクションみたいなものがベースにあるなっていうのはすごい、うん、あ思いました、ね、なんか見ていてなんかすごい、うん、こう、まあ、冒頭と、冒頭の飛行機がテロリストに飛行機っていうか旅客機がテロリストに占領されるアクションと、その後の、まあ、高層高級ホテルが、まあ、襲撃をされるところと、まあ、最後の、マシンに乗り込むまでのアクションっていうのは結構やっぱりそのスパイものっていうか、 なんかやっぱりそのアクションの雰囲気に近かったり、なんかこうその間にあるちょっとしたアバンチュールシーンみたいなものだったりとか、なんかこう市街地の中で他の工作員とやり取りする感じとかも含めて、うんうん、結構なんかあベースはなんかスパイ映画なんだなっていうのは、
そうです、ね、
結構スパイアクション、
うん、
やっぱなんかやっぱテネットとかやっぱ、うん、まあ007ですよね、だから今は、
うんうん、
とかやっぱすごい連想する感じがしましたよ、うん、なんか、
うん、そうですね、うん、なんでそういうところがすごい良かったなと思いましたね、
うんうん
うん、あと
はいはいはい、
あどうぞどうぞ、
あなんかの絵のタッチ自体も、
うん、
なんか結構あれは最近のガンダムシリーズからするとなんか割とちょっとこう、うん、比較的写実寄りっていうかちょっと劇画っぽい、なんなら劇画っぽいようなビジュアルだなとかちょっと思ったんですけど、
そうですね、うん、
割とタッチ自体もちょっと最近のガンダムシリーズの中ではちょっと特殊な感じだったんですか。
そうです、なのでなんだっけちょっと名前忘れちゃったんですけど、あの、うん、元のデザインがあのマクロスとかの三木本
晴
彦さんで、
はは
ははあの小説の表紙とかは三木本さんだったんですけど、まあ、そのデザインをベースに、はい、結構若手の人があの何年かかけてリファインしているので、そこがこう時代にあってさらにフレッシュなものっていうのに見えてる理由じゃないかなと思いますね、
うん、なるほどなるほど、うん
とはそうですね、あの山田さんのフィルムもらいました、
はい、あフィルムもらいました、
はい、あれになんかもう一枚紙入ってたのって覚えてます
か。あ紙僕捨てちゃったんですよあれなんかそう、
あれで、ね、あのはいあの、
はい、
富野さんのこう最新作のあの G のレコンギスタの無料視聴券だったんですけど、
はい、あはい、G レコはどうなんですか。 G レコは、
あ G レコは僕すごい好きですね。
あ
はい、
うん、
あのターン A 以降の僕の作品というか、 うん、なんだろうな、こう、まあ、一応今までのガンダムのものすごい未来っていう設定の話なんですけど、うんうんうん、まあ、その中で、うん、こう宇宙に進出してった人類がこうどうなっていったかっていうところまでを、うんうん、今まで描かれてなかった部分を描いてたりとか、うん、そういう中でこうじゃあ人間ってどういうふうに希望を見出していけばいいのみたいなところをこうちゃんと描いているので、すごく僕は好きなんですけど、ちょっと富の演出が尖りすぎて全然わかんない。
どういうことですか？
会話が飛びすぎてるとか、
ああ、
うん、説明されてない単語がめちゃくちゃ出てくるとか、うん、いうのがすごく多かったので、まあ、ついていけない人も多かったんですけど、今やってるこう劇場版だとそこの補足が入ってるんですよね。モノローグが増えてたりとか、
ああすごい、う
ん、まあ、それは手法としていいのかっていう話はあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、一般向けに富野、
うんうん、
作品そこまで触れてない人もこう見やすくなっているので、いいんじゃないかなと思ってます、ね、
それすごい、そのモノローグ補足で作って結構すごいですね。それ
はすごいです、
うん、あんまりない対応ですよ、ね、
うん、そうですね、まあキャッチボールをこう、ね、剛速球でし合ってるような感じだったんで、はいはい、
だからGレコは谷くんからもちょっとぜひ見てほしいというふうに、
うん、
情報があったので、ちょっとなんかある程度、うん、もうちょっとゼータ一回全部見てから見ようかなみたいな感じなんですけど、うんうん、ですね、
はい、
ついでに僕は最近あんまり見る気はなかったんですけど、
うん、
ちょっとまあいろいろ事情が重なりっていうのはあれですけど公開初日に竜とそばかすの姫を見に行ってきたんですけど、うん、ガワラさん見に行きます？
今回はちょっと見たいなと思ってます。
あ、うんうん、いや、そうですよね。なんか僕正直サマーボーズ以降細田守ちょっと引っかかるところがあり、
う
ん、
そうですね、
未来の未来で出てきた一人ぼっちの国だったっけな、うん、まあ、未来の未来を見てもちょっと決定的に基本的な価値観みたいなものがちょっと結構嫌だなって思ってしまって、ちょっと細田守新作やってもなとかちょっと思ってたんですけど、
うんうん、
竜とそばかすの姫もちょっと予告見たら、まあ、中村佳穂が主演で、しかも、うん、主題歌とか劇版もっていうの、まあ、劇版 歌ったりとか、うん、まあボーカルも中村佳穂っていうので、あ、うん、まあそこはちょっと気になるなとか、まあ、あと主題歌ミレニアムパレードだったりとか、うん、あ、ちょっとそこは気になるなと思いつつ、うん、でもなんか予告見る感じ、なんかめっちゃオズっぽいしなみたいなことを思いながら見に行ったんですけど、
うん、
ちょっとネタバレにならない程度に言うと、なんかむしろなんだろう、まず話自体はもうめちゃくちゃガッチャンガッチャンでした、うん、
はあはあ、
全然わかんない、前そんな偉そうに蘇るって感じですけど、なんかあんまり話運びがうまくないというか、
うん、
こう基本で設定されてる、まあ、一つの問題を解決するために、
うん、
すごいいらんミニゲームみたいな、ミニアクシデントみたいなのすごい経由しながらそこに行くみたいな、なんか見終わった後にちょっと武木さんとかと、まあ、話したり、まあ、ネットで話したりとかしたんですけど、
うん、
一番なんか感覚として近いのはスターウォーズのエピソード8っぽいっていう、あのガッチャンガッチャン感はすごいあったんですけど、うん、ただなんかでも個人的には僕そこも含めてすごい割と、あ、いいなって思った感じ、うん、なんかそこの、うん、うまく話が進まない、その、うん、なんか綺麗に動けないガチャガチャしてる感じみたいなのもいいなと思った部分があって、うん、っていうのはなんかやっぱ、うん、結構なんだろう、まあ、人によって感じ方あれだと思うんですけど、個人的にはなんか今までの細田作品に関して引っかかりがあった人であればこそ、
う
ん、なんか逆に今回竜とそばかすの姫で最終的に作品がたどり着く答えっていうのが、あ、そこに行くんだっていうことが結構衝撃だった感じはあって、
うんうんうん、
なんか、
うん、
まあ、ちょっと捉えようにもよると思うんですけど、なんならちょっとその今までの細田作品が肯定していた価値観の真逆みたいなところに、うん、行くようなあの結末になっていて、うんうんうん、その結構それは衝撃でした。なんか、うんうん、衝撃っていうか、なんか あすごいって、なんか見終わった後に、あここに行くんだみたいな感じの、
うん、
と雰囲気はあり、でもなんかそこなんで、あ、いいなと思ったかっていうと、やっぱその全く真逆のことをやってる、まあ結論としてはそこに行ったような気がしてるんですけど、
うん、
あのただでも主人公のキャラクターだったり、その主人公の周りにいる大切な人とか主人公を支える人みたいなのキャラクター造形は、
うん、
やっぱ基本的にやっぱ今までの細田キャラクターっぽい感じなんです。
うん、
でそれを否定するわけじゃなく、でも、うん、ちょっとこうあり方みたいなもの自体は真逆に行くみたいな結構ことをやっていて、
うん、
まあ一応、まあ、なんか作中いろいろなんかザルだなと思う部分とかあとなんかなんだろう、2010年とかでしたっけ、うん、サマーウォーズって、うんうん、なんかこうサマーウォーズの頃にはまだなんかその楽しいものとして、なんかあ、まあそうだよねとかいうふうに思えてた、なんかネット描写みたいなものも、なんかちょっとさすがに細田守のネット描写のリアリティと、まあ、細田守のっていうか竜とそばかすの日々で想定されてるネット描写のリアリティと、うんうん、まあ現実のネット描写、現実のネット自体みたいなものはちょっと乖離してるよなみたいな部分もありつつ、でもなんかそれはすごい、なんかなんだろう、こうネット全体みたいなものをビジュアル化しようとしてる感じがやっぱ細田守作品はなんとなく感じるので、それはなんかやっぱ今のもうちょっとなんだろう、政治的な意見だったりとかも表明するような場所になってきたネット環境っていうものとは、うん、なんか今の結構ネット環境ってそういう側面もかなりあるなと思うんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかそれから想定すると、まあちょっとこのある意味そこの側面を完全にオミットしたネット空間ではあるよねっていうのは、うん、思った部分ではあるんですけど、でも同時になんか他のフィクション作品とかで、それは実写アニメ問わず見る、なんかそのある種なんかその修具っぽく見えるようなネット表現とかに比べると、結構なんかそのなんか一つのこう発言に対して簡単に右にも左にも極端に動きがちだっていうところはなんか描いてはいるんですけど、でもなんかその必ずしもなんかそのこう片方の意見にバーっていって、こうなんかよくなんかこうなんだろう、少年犯罪系の映画とかでなんかこうツイッターの画面がバーって出てきて、なんでこのバカ親はみたいな、
もうこんなやつ、あれが出てくるだけでテンション下がるやつです
ね、こんな死刑だみたいな、あの感じをなんかまあ最低のも、まあ今でも最低と言いながら結構あのネット表現はちょっと割とやっぱ未だに出てきがちだとは思うんですけど、うんうんうん、なんかでもやっぱああいうのに近いようなノリはありつつ、でもなんかそこにもう一個ちょっとこうブレーキがかかる感じっていうか、そこに対してもうちょっとバランスを取ろうとする感じっていうのが、なんか良くも悪くも片方によりか、より極端な意見で右にも左にも動きがちだし、でもそこに対して必ずしも一方向だけの意見でもなかったりすることもあるよねみたいな、結構なんかそういうバランス感で書いてたりとかもしてて、なんかすごいこう、竜とそばかすの姫はなんか、そうですね、はいはいはい、今までの細田作品一応、化け物、あ、化け物の最近見た、一応全部見てるんですけど、
うん、
全部見た上で、うん、全部見てるのになんかあんま好きじゃないみたいなテンションになっていた側からすると、結構なんか、うん、あ、ここにたどり着いたんだっていう感動があったのと、うん、なんかそこにたどり着くまでのそのガッチャンガッチャンか、なんかその語ろうとするけどこう語り口がなんかすごくうまく定まらないことも含めて、
うん、
なんか最終的にそこにたどり着くことっていうのがすごいなんかいいなと思えたので、
そう
ですね、そばかすの姫、うん、もしなんかなんだろう、未来の主になんかこう、はい、そこで未来でたどり着くなんか結論だったり、あそこのこう全体にある家族感みたいなものとかに対して違和感があったなって人こそ、なんか割と竜とそばかすの部屋を見ると、あ、なるほどみたいな風には思うかなっていう気は しましたね、
はいはい、まあ、僕まだ見てないんですけど、
はいはい、
まあ、あの役に主人公に、はいはい、あの中村佳穂キャスティングした時点で、まあ、半分勝ちかなって思ってるんですけど、
はいはい、
実際どうだったんですか、中村佳穂さんは。
めちゃくちゃ良かったですね、うん、なんかそのなんだろう、もちろんてかなんかその基本のベースがあの、うん、めちゃくちゃ話ごちゃごちゃしてる割に、
うんうん、
やろうとしてることってなんかこれはもう見たら分かるんでネタバレでもないんであれ言いますと、
うんうん、
あのもう美女と野獣なんですよ、やろうとしてることが完全に美女と野獣で、まあ、主人公の名前ベルっていうところからも、まあ、うん、
あ、なるほどね、
美女と野獣なんですけど、はい、あのだから結構ミュージカルなんですよね、
うん、
で歌うシーンが多いので、うん、なんかだからでもその意味でなんかそのボーカリストとして中村佳穂が起用されたって感じ、
うん、
もうなんかあるのかなと思いつつ、まあ、もちろんその側面はありつつでもやっぱ役者としてめちゃくちゃ普通に良かったです。なんかその、うん、あの歌える人でキャスティングしてる人のあまあ演技だなみたいな感じじゃなくて、
うん、
だからなんだろう、うまく言えないですけどなんか細田守作品ヒロインの感じってあるじゃないですか。なんかちょっと多少ちょっとこじらせた感じのあるボーイッシュさも、うん、なんだちょっと黒い側面もあるボーイッシュさも備えつつ、なんかでも基本的には割とちょっとこう快活な感じの、少女みたいなものって、うん、なんか結構うまく言葉にできないですけどなんか細田ヒロイン感ってある気はするんですけど、うん、もうダメだダメだダメだみたいな感じ、
はいはいはいはい、
ってあると思うんですけど、うん、それとなんか中村佳穂の声がめちゃくちゃ合ってました。なんか、
うん、そうですね、まあ、それっぽい声ですもんね、まあ、あと、
うんうん、
まあ、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、
はい、
彼女のこう歌い方自体がライブとかでの、
はい、
ミュージカル的というか、
はいはい、
それを喋るように歌うじゃないですか。
あ、そうそうですね、あ、
うん、だそこがやっぱ聞いてくるだろうなと思ってるんですけどね、
はいはい、また見てないけど、そこちょっと難しくてなんか同時になんか中村佳穂ってやっぱ語りかけるような歌い方と、
うん、
そのあと割とこうリズムっぽい感じの人じゃないですか、ね、うんうんうん、やっぱ自分の声をリズムっぽく使うのがすごい上手い人だなっていうふうに思っていて、だからそれやっぱ息遣いも込みでボーカルっていう感じがすごいする人だなと思うんですけど、
うんうん、
なんかやっぱ最初のオープニングでかかるミレニアムパレードのミックスしたバージョンの曲は結構なんかやっぱりそのすごいこうリズムっぽい、やっぱすごい打ち込みっぽい曲だし、
うん、
でその中にやっぱ結構どっちかというと多少こうメロディーがあるパーカッション目に入る中村佳穂の声っていうのが、まあ、めちゃくちゃいいなって感じなんですけど、
うんうんうん、
なんかやっぱ結構実はやろうとしてるのが、うん、結構本当に曲も含めてちょっと多少ディズニーミュージカル的なところがあるので、中村佳穂の語るような歌い方ってうん、ディズニーミュージカル的な、うん、結構大ぶりなエモーションっていう感じってよりは、
なん
か
こう、ね、
タンタタンタタンタみたいな感じで、うん、ハッハッハッって結構なんかこう拍を置くようになんか呼吸をするように言葉を置いていくっていうところが、うん、結構なんか中村佳穂のそのボーカリストとしての魅力な気がするので、結構なんか後半のこう歌い上がるゲル系の曲になると、うん、いやもちろんめちゃくちゃいいんですけど、
うん、
まあ、サビの部分でわーみたいなのを聞くと、これ中村佳穂じゃなくても歌えたのではっていうの思いつつなんかでもだからむしろそのサビじゃない部分でのちょっと一回こうストリングスとかがシーンってなったところの、
うん、
こうストリングスだけとかになってるところでのなんかこう語りかけるようなパートで、あ、中村佳穂だみたいな感じになるみたいな、
うん、
なんか盛り上がるところそうはなんかむしろこれは中村佳穂じゃなくてもみたいな感じはそう、
うん、確かにな、
ありつつ、うん、でも基本的にはめちゃくちゃ良かったですね、
うん
うんうんうん、あと結構歌える人キャスティングしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
同級生の子が、
うんうんうん、
YOASOBIの、
はいはい、
ボーカルだったり、あと主人公のまあことを気にかけてくれるこうママさん合唱団みたいなのが出てくるんですけど、それが坂本冬美、清水美智子、森山良子、あと誰だっけ、なんか全員
すげえな
結構歌える人なんですけど、なんか、
はいはい、
そのキャスティングするんだったらなんかもっとみんな歌ってほしかったなって感じはちょっと思ったりとかはしましたけど、なんかなんだろう、あの多分やっぱサマーウォーズが一番エンタメとしての作劇はうまかったと思うんですよ、うん、なんか細田作品のオリジナル脚本の中では、オリジナル脚本というか、あのまあ時かけはもともと原作があるからとなりつつ、うんうん、あの原作なしのもので言うとなんかやっぱサマーウォーズが一番こううまかった、あの話し運びとしてもエンタメとしての強度が一番高かった気がするんですけど、
うん、
なんかって思うとなんか竜とそばかすの姫多分エンタメとしての出来がいいかっていうと結構微妙なところは結構ガッチャンガッチャンしてるので、
うん、
思いつつ、なんかでもこうなんだろう、そういう描いてきたことっていうか、こう個人的に細田作品が描いてきたことってこういうことだなっていうのがある上で結構見ると、
うん、
あのすごい感動がというか、あなんかあれを得た上でここに行ったんだみたいなのは個人的にあったのと、うん、あとまあなんか今年で言うとなんかなんだろう、こう、まあ、僕は新エヴァンゲリオン劇場版は結構それなりに楽しかったし、うん、あの、うんあなんか綺麗に終わってよかったなっていう側面はありつつ、
うんうん、
ある意味ちょっとすごい保守的なあれだけ孤独だったりとか、こう人との関われなさを描いてきた作品っていうのの結論が、あなんか意外とすごい家族になろうみたいな、こうカップルになろうとか家族になろうとか、なんかそれ結構割とこう単純で、まあ、捉え方によってちょっと保守的に見えるようなこう、
うん、
関係性のあり方に落ち着いちゃったなとか思ってた部分もあるので、うん、なんかその同年に竜とそばかすの姫を見れたっていうのはなんか、
うん、
よかったなっていう気はすごい
そうですね、
いました。なんかすごい、うん、結構最近の作品、細田作品にはなんか結構まあ、なんかこう珍しくってことないですけど、結構やっぱ人と関われなさの結構ネガティブな部分っていうのを結構抱えてる主人公が抱えてるって、その部分を結構前面に押し出してる作品ではあったので、なんかそこに対してなんかいわゆるエヴァ的な方向とは違う結論でもあったりするっていうのなんか、あそれは良かったなみたいな、見たいものだったなっていう感じはありましたね。でした。
ちょっと今回ぜひ見てみようかな。
ビートソバカスの姫は
ちょっと狼子供で脱落しちゃったんでね。
はい
化け物の子1個
見て、まあでもまあなんかもちろんそのなんかなんだろう、そういう気になる部分がないかというとそうではなかったりとかはするんですけど、うんうん、なんか少なくともなんだろう、とりあえずサマーウォーズの引っかかりに対する回答にはなってたから
ね。ああなるほどね。
感じはありましたね。はい、じゃあそんな感じで、どうもお久しぶりですということで、本日は、まあ、前回この、番組に河原さん来ていただいた時に、はい、エデンという漫画を、取り上げましたが、はい、まあ、同じまた作者の遠藤弘樹さんの、うん、漫画、オールラウンダー巡るという作品について喋っていこうと思います。
はい、
はい、ちょっとあらすじだけすみません、ちょっとこれウィキペディアなんですが、ウィキペディアからいきますね。はい、打ち込めるものを探している高校生の高柳めぐるはかつて空手を習っていた経験からなんとなくシュートを始める。半年ほど経ったある日、半ば強引に出場させられたアマチュアの大会で幼馴染の山吹隆と偶然に再会する。シュートにそれほど打ち込んでいなかっためぐるだが、隆のシュートに対するストイックな姿勢と厳しい言動に触発され、徐々にシュートに対して真面目に取り組んでいくようになるという話、まあ、今あらすじですが、
はい、
という、まあ、要は、高校生の、まあ、格闘技漫画ですね、うん、一応、うん、ジャンルとしては、
うん、そうですね、まあ、シュート実際にある団体ですね。はい、で連載が2009年かな、第1巻が2009年発売で、まあ、最終巻が2016年5月っていうことで、なるんですけど、そうだな、山田さん、あの、
はいはい、
総合格闘技って見ます？
いや全然、いやボクシングとかはあの、はい、年末とか見たりとかするんですけど、
うんうん、
そんなに見ないですね。
じゃあ、まあでも年代的なプライドとかもあんま見 通ってないというか、
そう、なんか盛り上がってるのはなんか知ってはいたし、うん、なんかなんだろう、まあ、ちょっと違うかもしれないけど、結構 CM とかにミルコクロコップ出てたりとか、
うんうんうん、
なんかそういうので、あ、なんか盛り上がってるなみたいな感じは思ってたんですけど、
はい、
なんかそんなに個人的に見たりとかはしてなかったですね。
そうですね、まあ、今世界で見ると総合格闘技って、うん、ボクシングよりメジャーなスポーツになっていて、まあ、人気選手になると、まあ、数億、1試合で数億円とか、数十億円とかもらえるような競技になってます、アメリカだと、うんうん、で日本でいうと日本とアメリカでこう80年代後半から90年代前半にかけて同時多発的に発生したんですけど、まあ、2000年代の前半までは日本が一番世界の、まあ、トップ
だったんですよね。
まあ、プライドの影響やっぱり大きくて、まあ、プライドに強い選手が集中してたし、でまあ、プライドがこう、まあ、反社会勢力とのつながり云々でちょっと消滅してしまって、
はいはい、
まあ、アメリカだとこう UFC っていう団体が一番大きくて、まあ、世界でも一番大きいんですけど、まあ、プライドで活躍してた選手たちが、まあ、初期の UFC ではみんなチャンピオンになっていたりして、2000年代の前半から中盤ぐらいまでは日本での活躍してた選手が、まあ、世界のトップっていうような形だったんですけど、まあ、2000年代後半にプライドがなくなって、まあ、ヒーローズとかドリームとかこの辺僕もあんま詳しくないんですけど、まあ、そのプライドの、まあ、後継団体みたいな同じ人たちが関わってやっている興行とかもあったんですけど、まあ、それも、2010年ぐらいに地上波とか全部なくなっちゃってってる状態なんですよね。はい、で、2015年の大晦日にライジンが始まって、で今日本でもかなり再ブームの兆しになってるんですよね。で、先月かな、2021年6月には、まあ、十数年ぶりの東京ドーム大会みたいなのが開かれてて、はい。で、ちょっと名前聞いたことあるかもしれないですけど、まあ、朝倉兄弟とか最強の YouTuber 兄弟っていう、
はい、あ、はい、はいはいはいはいはい
はい
はいはい
のが出てきたりして、まあ、YouTube の登録者数も100万人以上とかいたりする人たちなんですけど、で元と愛知県の伝説の不良でみたいなそういうオプションがこうついてきて盛り上がってったりとかそういう人たちも来ていて、まあ、すごく今また盛り上がってきている状態なんですけど、なのでこう2009年から2016年ってその合間のすごい冬の時代だったんですよ。
はあ、うん、
なので一旦こうメジャースポーツとしてのこう火が消えて、で世界からもこうかなり競技的に取り残されていく中で、頑張ってる人たちっていう、うんうん、時代になるっていうのは今回読み直して改めて、あ、そういう位置づけの時代だったんだなっていうのを改めて思いましたね。
そうですね、なんか今ガバラさんの話を聞いて、なんかあ、そんな盛り上がってる競技だったんだっていうのを今思って、
うん、
なんか、
うん、
その、うん、まあ今プライドとかなんか当時盛り上がってたのは知ってたんですけど、うん、まあなんかそんなに興味あって見てなかったってなんですけど、なんか単純にオールラウンダー巡るっていう作品を読んだ時、まあそのシュートっていうのが総合格闘技の、うん、試合、まあ大会の名前、大会、競技ルール、
そうですね、団体ですね、
うんうん、
まあ格闘技ってなんだ、野球とかサッカーみたいに、はいはい、一つのプロリーグがあって、
はいはいはい、
でみんなそこにこう一つのこう競技連盟に入っていくっていう形じゃなくて、まあ、いろんなこう 中小大さまざまなこう団体があって、まあ、ある程度こう独立的に活動していて、でそこで活躍するともっとこう上の大会からこう声がかかってそっちに参加していって、だんだんこうファイトまでも上がっていくっていう形になるので、まあ、そういういろんなこう工業団体 が乱立しているっていうのが、まあ、格闘技業界の、まあ、形になりますと。でその中で中東は総合格闘技の超初期から、プロレスからの流れで、出来上がったもので、まあ、そこで中東は他の団体とは違ってこうアマチュアの育成をかなり、意識的にやっていたところで、はいはいはい、まあ、その中のこうアマチュアの、で頑張ってる選手たちの話がこうオールアンダー巡るなんです
ね。なるほど。そういやなんか読んでてすごいこう、こう盛り上がってる感じじゃない競技っていうのが結構前提にあるなっていうのは結構思いながら読んで、まあ、作中で描かれ方自体はそうだなと思って、なんか結構その、やっても別に何かになるわけじゃないのに、なんでやるのかっていうことが結構このオールラウンダー巡れっていう作品のやっぱ結構問いとして結構前提としてある感じはあるので、なんかそのやっぱすごいこうその競技自体が盛り上がっていて、なんかその、まあ、もちろんオールラウンダー巡るの中にもそのプロを目指すっていうのは前提としてあったりとか、まあ、プロ目指すキャラクターっていうのは結構大勢出てくるわけですけど、うん、なんかやっぱりそのプロになるっていうことのなんかもうちょっと華々しさみたいなのがそんなに想像できないようななんか描かれ方というか、
うん、
結構どっちかっていうとそれをやることによって何かになるわけじゃないのに、それでもその自分を鍛えてその試合に出続けることの意味って何なんだろう、なんでそれを続けてるんだろうっていうことに、うん、になんかやっぱ終始悩み続けるっていうか、 なんかそこの問いっていうものが結構作品の前提としてある気がするので、うん、なんか今冬の時代っていうのを聞いて、あ、なるほどそういうことだったんだっていうのはなんかすごいな、うん、なんかこう合致する感じがありましたね。
そうですね。で、うん、まあ、漫画の中ではあんまりちゃんと言われてないですけど、まあ、僕もネットとかで調べた情報なんで正確な情報じゃないかもしれないんですけど、
うんうん、
シュートプロになって最初は数万円しかもらえなくて、
あ、1試合ですか。
そうそうそうそう。
ああ、優しいんだよ。
そう、 あんな練習してですよ。
はいはい。
でその後、まあ、そう、場合によってはボコボコにされて数万円しかもらえなくて、でチャンピオンになってもまあ数十万、今だとまあもうちょっともらえるのかな、でも100万は超えないぐらいの、感じ、しかもらえないっていうのはのが あそこのこう場の経済状況なんですよね。
あ、そうで、なんかそのやっぱこの作中の中でも主人公のライバルにあるたかし君っていうのが、うん、まあ、その俺がアメリカに行くまでの間の、まあ、日本っていうのはエソだっていう言い方をするんですけど、うんうんうん、まあ、でも確かにそれはアメリカぐらいまで行かないと、じゃあもうちょっとそのまともなファイトマネーみたいなものっていうのはてか、
そうですね、う
ん、もらえないっていう感じなわけだったわけ
ですね、うんうん、当時は特にプライドとかもなくなっちゃってるんで、
うんうん、
もう本当にアメリカに行くぐらいしか大金を得る方法がないんですよね。今はライジンに出れば多分1試合で数百万円とかもらえるので、ライジンで活躍すれば生活は全然できると思うんですけど、
うんうん、
そうですね、当時はそういう日本の中でこう地上波で放送されるようなものもないので、はいはいはい、本当にアメリカに行ってもう世界中からこう集まってくる猛者たち、はいはいはい、をぶっ倒して上に行かないと格闘技でこう金持ちになるみたいなの
は
絶対できなかった状態ですね。
はあはあはあ、うん、あ、なるほど、なんかすごい、いや今のでなんとなくやっぱ周辺情報およびなんかこの作品の中に流れるムードみたいなのの根底にあるリアリティみたいなのはすごいこう変わってきた感じがしますね。
そうですね。
でも結構やっぱでも読んでみてこう、まあ遠藤弘樹のエデンの、まあ、次に書いた、まあ、エデンと多分連載時期多分重なってる部分は私はあると思うんですけど、
うん、
そうですね、エデンが終わったのは2010、
いや2008年ぐらいだったと思うんで、直後はいないけどすぐ始めたと思います。
はははそう、なんかでもすごい通底するものはずっとあるなというか、うん、なんか結構こう、まあ、エデンっていう作品は近未来 SF 漫画で、
うん、
で、まあ、こうオールラウンダー巡るは、まあ、現実世界を舞台にしたそのスポーツ漫画ですけど、
うんうん、
結構こう根底の価値観自体は一緒だなっていう感じは まあ、描こうとしてることっていうのは結構ずっと一緒だなっていうのを思って、まあ、思いながら読んでいて、なんならそのエデンで描けなかったことをなんかこうよりなんかこうエデンって話が良くも悪くもすごい話がどんどん広がっていって、なんだろう、個人の話から始まった漫画ではありながら結構結局世界の話だったり世界に生きるそれぞれの人の話になっていった感じがすごい、なんかその少年の成長譚みたいなので始まったけど、最終的に世界の話の方がどっちかっていうと比重が多くなってたイメージがあるんですけど、なんかオールラウンダー巡るはなんかその世界の話っていうか、そのこの世界に暮らすそれぞれの人の話を経由しつつ、でも全部それと触れ合うことによってその主人公が成長していく話になっているっていうところで、結構なんかそのエデンに比べてよりこう綺麗にその少年の成長譚っていうところにちゃんと収められてるなっていうイメージがすごいあった感じはあって、でまあなんか要はまあ分かりやすい少年の成長譚でいうと、その自分がどうしたいかなんとなく目的が分からないっていう主人公が、明確にではないけどなんとなくその自分の中でこういう風に生きてこうとかこういうことをやってこうっていう覚悟を決めるまでの話な気は、まあ、そのするんですけど、だから前提として結構他のキャラクターに比べて自分がない主人公がその自分を見つけていくって話ではあると思うんですけど、なんかでもそれとこの漫画の題材になっている総合格闘技っていうものが、まあ、めちゃくちゃその食い合わせがいいなというか、そのやっぱっていうのはすごい思って、まあ、読んでいて、やっぱオールラウンダーっていうのがタイトルで書いてあるんですけど、なんかこれってどっちかっていうとあんまり褒め言葉じゃない側面もある気はしていて、その、まあ、何でもできるっていうことだと思うんですけど、それってなんか逆に言い換えると明確な持ち味がないっていうことではあって、でなんかやっぱ今作すごいこうめぐるが対戦していく相手っていうのが、まあ、それぞれそのまあ結構この漫画の試合シーンって結構一つ型だなって思うのが、ちょっと一個型になってるなって思うのは、そのまあ総合格闘技なわけで、でなんかこう空手の試合とかキックボクシングの試合とかじゃなくて、それぞれもともとベースになっていた別の格闘技がいくつかあって、例えばだからそれは柔道だったりとか、あと、ムエタイだったりとか、まあ、それこそ空手だったりとかボクシングだったりとか、それぞれ自分がもともとやっていた競技、得意とする競技があって、でそれをベースにした上でそのもうちょっと何でもありな競技の中で戦っていくっていうのが多分その格闘技だと思うんですけど、なんかって言った時にこうめぐるが対戦する相手っていうのは自分の持ち味がこれだっていうのを結構明確に持っている選手たちっていうのが結構毎回多く登場して、で俺は例えばもう柔道出身でもう寝技しかできないから寝技しかしないみたいな選手だったりとか、まあもうキックボクシング出身でも本当に蹴りだけを使うキャラクターだったりとかっていうのが出てきて、でそのキャラクターと対戦する中でこういまいち持ち味がない主人公っていうのがこうそれになんとか対処しようとしてあたふたする中でなんとかその自分の明確に持ち味とも言えないけどでもその持ち味みたいなものを見つけていく過程っていうのと、あとその試合の中で出てくるのがその彼がその柔道、例えばある登場人物が柔道をベースにしてるっていうその格闘技的なアイデンティティみたいなものっていうのと、なんで彼がその格闘技をしてるかとかだったり、彼が今までどう生きてきたかっていう、まあ、ある意味過酷な現実を生きてきているそのエピソードみたいなものっていうのは必ずその回想シーンみたいなものが長いキャラクターは結構1話使ったりするし、短いキャラクターは本当に数コマ経ったりとかするんだけど、必ず毎回その格闘技的なアイデンティティっていうのと彼自身のその、まあその競技にかける覚悟でもあるし、さらに言うとその背景にある生活だったりとか、そこに至るエピソードみたいなものが毎回語られることによって、その いろんな人のその格闘技的なアイデンティティを持った、技にめぐるが対処していくっていうことと、間接的にそのこの過酷な現実を生きていく他の人たちのエピソードっていうものとめぐるが対峙していくっていう形になってるっていうのが、結構オールラウンダーめぐるの、うん、結構一つ型だなと思っていて、
そうですね。
それはエデンっていう漫画において最初の、主人公の少年っていうのの話で始まりつつ、間で結構群像劇的に他の人のエピソード、うん、この同じ結構、エデンの方は、より過酷な現実って言った時に、まあ、近未来 SF ではあるので、よりちょっとこう生きてる現実自体の過酷さっていうのは、まあ、より今の現実より、過酷にはなってきてる、まあ、環境破壊とかが進んだりとかしていて、
うん、
なってはいるんですけど、なんかその同じ世界の中で生きてる他の過酷な人のエピソードみたいなものが必ずしもその主人公の少年の中に影響していくっていう形ではなく存在していたものっていうのが、うん、オールラウンダーめぐるでは試合っていう形を通じて、その他の人たちが、その他の選手たちが生きているその過酷な、その競技にかけている、覚悟っていうものと、その背景にある過酷な現実だったりとかっていうものと、
うん、
めぐるが対峙していくことによって、そのまず自分の格闘家としてのスタイルとして の, 持ち味が何かわからないっていうことと、この過酷な現実を自分が生きていくための覚悟ってどこにあるんだろうみたいなことを探していくことっていうのが、
うん、
なんかやっぱその試合によって見つけていくっていうことがすごい結構明確にあるなっていうのは思っていて、
うんう
ん、なんかその部分においてやっぱすごいエデンの次の作品だなっていうのはすごい思いながら読んでましたね、
うん、そうですね。そこはね、もともとエデンとかでやってきた遠藤さんの持ち味っていうところもあると思うんですけど、ある意味こうよりこうそう格闘技的だなって思うところもあって、
はいはいはい、
これってこう煽り部位の手法なんですよね。
ああ、なるほど、はいはいはい、はい、
格闘技ってこう野球とかサッカーみたいにこう毎週とか毎日試合があるわけじゃないので、はいはい、まあ、数ヶ月に1回しかその選手は試合しないわけですよね、
はいはい、
で、まあ、そんなに名前のない選手だと、なんかよくわからない人がこう殴り合って勝ったり負けたりでしかないので、やっぱり、こうその人を知ってもらうためのこう、VTR みたいな毎回作られるわけです
よね。なるほど、はいはい、
そうそうそう。で、それで、まあ、その人がのバックグラウンドとか普段の生活、はいはい、こうとかを映して盛り上げて試合に臨むっていう、まあ、ある意味マッチポンプ的ではあるんですけど、っていうのがあって、で特にプライド、とかその流れを組むライジンっていうのはそこ の, クオリティがめちゃくちゃ高くて、もともとフジテレビにいた佐藤大輔さんっていう人がずっと作ってるんですけど、そこのね、クオリティがもう半端なくって、もう煽り V だけで泣けるぐらいのクオリティなんですよ。でしかも、こうたまにこうイースタンユースとかエレカシとか使われたりして、もう僕、
はいはい、
たまにこう本当に煽り V だけで泣いてたりするんですけど、それぐらいね、盛り上げるっていう手法がやっぱ日本特に日本の格闘技あるんですけど、その流れを組んでるんじゃないかなと思うんですよね、はいはいはい、うん、
なるほどなるほど、あ、うん、なんかでもそれ言われるとめちゃくちゃしっくりきますね、なんか、
うん、
うんうんうん、
やっぱり特にめぐるくんの場合は僕たちは追っかけて知ってるんですけど、まあ、相手選手はまあよくわからない人なので、はい、余計にそういう手法を使うことで対戦相手を身近に感じてくるっていうところをやっぱり狙ってるんじゃないかなと思いますね。特に東日本東京 か,、
はいはい、
か関東大会か、
はいはいはいはい、
の、まあ、準決勝加賀谷戦からこの手法を使い始めたと思うんですけど、埼玉のキャベツ畑でね、埼玉のラッパーかなと思う。
ブロじゃなくキャベツっていう、
そうそうそう、埼玉ラッパー見たのかなってツイッターで書いたら違いまして遠藤さんに言われたんですけど。
でもなんかあれですよね、まあエデンの時も話したんですけど、やっぱ遠藤作品のこうお楽しみとして、単行本で読むお楽しみとして、帯の裏にある、うん、
はいはいはい、
作者の コラムみたいなのが、うん、コラムっていうかちょっとブログみたいなのがあって、うん、エデンはあれじゃない、オールラウンダーめぐるは途中から最近日本語ラップにめちゃくちゃハマってるっていう話が途中から出てきたので、あながちなんかその埼玉のラッパー見てそうではありますよね。
そうですね、だからまあそこからやっぱりなんか掴んだなっていう感じがするんですよね、
はいはいはい、
うん、特に最後のトーナメントとかだと、
うんうん、
本当みんなポットでしかないので、
うんうんうん、
そこでちゃんと形を作ってやれたのはすごく漫画としても出会っていいなと思いました
ね、うん、常になんか今すみません、ちょっとどうでもいい、なんか日本語ラップの話をしたんでどうでもいいあれですけど、うん、ついでにあれでしたね、主人公の、同じジムのライバルの、もともと柔道やってた、
うんうんうん、
何君でしたっけ、
雄大
君、あ、そう、雄大君の、まあ、エピソードの、まあ、要は、はい、お兄ちゃんがもともと兄弟で柔道やってて、でもそのお兄ちゃんがその部内でその、うん、まあ、顧問が見てないところで、まあ、半分喧嘩みたいな感じで試合をして、うん、で相手選手を半身不随にしてしまったことによって、うん、まあ、兄ちゃんはもちろん柔道をやめたし、うん、でその自分もそのちょっと部内に居づらい雰囲気になったっていう、うん、まあ、エピソードがあるんですけど、そのエピソードの最後に、うんざりするぐらい暴れ回ってやるっていう言葉が出てくるんですけど、
うんうん、
これはもうまんまブルーハーブの、1枚目の、曲は忘れたっすけど、まあ、リリックからのまんま、多分引用です。引用とか書いてないけど、うんざりするぐらい暴れ回ってやるっていうのは多分、もともとはうんざりするほど暴れ回ってやるっていうのが多分、
うん、
ブルハーブのリリックの方の言葉でしたけど、うんうん、まあ、うんざりするぐらい暴れ回ってやるっていうのは多分、あ、これはブルハーブだなっていうのはすごい思いながら、はい、読んだりしてましたが、
聞いてんだな、
多分聞いてます。なんかで好きなラッパーみたいなところで、なんかその、まあ、ヤンキーみたいなラッパーも体育会系のラッパーと、あと文化系のラッパーがあるよねみたいなのをコラムで書いて、まあ、そこでなんかシビットとか名乗る名もないとかを挙げてたので、あ、まあ、なんかそのライン好きな人は多分ブルーハーブ好きだよなっていうのはすごいこう思いながら、まあ、なんかそこ思ったりとかしてたんですけど、
うん、
そう、なんかでもう一個ちょっとその遠藤弘樹的なところで言うと、うん、やっぱ結構この世界が基本的にもう崩壊しちゃって、システムが崩壊しちゃってるじゃんっていう、ことみたいなのは結構ベースとしてある気はしていて、
うん、
なんかやっぱ最初そのやっぱそれぞれの選手と対戦する中でそのやっぱりそれぞれのエピソードが語られるんですけど、
うん、
結構なんか読んでてなんとなく思ったのが、結構やっぱ東京って地方都市のエピソードがすごい多いなっていうのは思っていて、対戦選手が、まあ、特に3-1-1が現実で起こって以降はその東北の選手が出てきて、で彼がその津波で家族を失っててとかいうエピソードも出てきたりするっていうのもあるんですけど、まあ、でもさっきの その加賀谷って選手にしてもその埼玉のキャベツ畑 で、うん、で地元のも父親はもう農業やっててももう意味ないからっていうんで畑を売ってしまっていて、でそれでも農業やってる同級生っていうのでもすごいやっぱめちゃくちゃ生活は大変でみたいなこととか、うん、なんかこう必ずしも地方っていうことだけではなかった、まあ、個人の子の話エピソードだったりとか、うん、いろいろあったりはするんですけど、なんかこうなんとなくその地方と東京みたいなものがなんとなくエピソードの中に重ねていく中である気はしていて、
うん、
でなんかそこでいう東京っていうのは単純に場所としての東京でもあり、なんかもうちょっとその資本主義的なシステムの中の中心地としての東京みたいなものっていうのはあるかなっていうのは思っていて、なんかその結構中心からこぼれていく人たちのエピソードっていうのが結構通底してそのそれぞれの選手の持つエピソードの中にあるなっていうのは思っていて、なんかでっていう中でなんかすごいやっぱこうそれぞれの選手がシュートをするっていうことがやっぱすごい同時にこの現実を生きていく覚悟と重なってるっていうのは、特にやっぱその東北出身の選手の試合のところとかなんかもろにその感じはすごいあった。それでもこの場所で生きていくとかっていうこととかっていうのは、
うん、
あと、まあ、静岡の選手 のエピソードの時も、俺をこの場所で強く、東京じゃなくてこの場所で強くしてくれっていうことを言って、うん、で静岡から、出ることにこだわってる選手みたいなのも確か出てきたりとかしていて、うん、でそのエピソードの中には、まあ、結構お金、まあ、自分の家の家計のために結婚しなきゃいけないいとこのお姉ちゃんの話とかが出てきたりするっていうところで、うん、結構なんかそのまあそれはエデンの時から描いてきてたものでもあったりしますけど、うん、結構そういうその経済的なシステムだったりとかある種の中心的なものによって排除されてしまっている人の覚悟みたいなものを、うん、エピソードみたいなのを描いてる気はしていて、なんかだからそれぞれのキャラクターなんかすごいその格闘技にかける思いみたいなものがあるなって思うんですけど、なんかって言った時に結構まあ最初のめぐるくんが出てきたところのモノローグでもまあなんかその今のもう日本は崩壊しちゃっててみたいな、なんかでもとりあえず僕にが何したらいいか分かんないからとりあえず何か打ち込めるものを持っとこうと思いますみたいな結構軽い感じのモノローグが最初めぐるくんのところでは語られるんですけど、なんかでもその他のキャラクターたちがなんかちゃんとその自分のこうある種奪われたものがあったりとか逆に守らなきゃいけないものがあったりして、格闘技を、まあ、この結構ある種ちょっと崩壊しかけてるに日本、まあ、もう日本ですね、日本の中で格闘技をするっていうことの覚悟みたいな、まあ、生きていくってことの覚悟みたいなものがある中で、めぐる君はなんとなくこれが崩れかけてるってことには気づいてるけど、そのじゃあ自分には何があるんだろうっていうことが、まあ、もちろん実はめぐる君自体もそれなりに反省っていうか、うん、その、うん、彼の、生きてきた中にも過酷なものはあったりするわけではあるんですけど、うん、まあ、やっぱりその、まあ、最大のライバルであるタカシとかと比べた時にやっぱりそれはすごいこう薄いものではあったりとかはしていて、
なんかそうですね、うん、だからめぐる君自体がこうそういうものの中心からこう外に置かれちゃった人というか、
そうですね、
自分の人生のこう大きな出来事からこう外されてる人なので、まあ、そういうところのこう空虚さみたいなすごく感じますよね。
だからでもその主人公がでもなんとなくこう明確に何がなんか他のキャラクターに比べて、例えばそのなんだろう、このまあそれを例に出すと、まあ、強いっちゃ強いですけど、まあ、だからその自分の家族がこう災害で亡くなってしまった場所で、でもだからこそこの場所でその格闘技を続けていくみたいなのの覚悟に比べると、なんかそんなに明確なそういう覚悟があるわけじゃないとは思うんですけど、
うんうん、
でもなんかそのでもなんとなく格闘技を始めたキャラクターっていうのがそのやっていく中で他の人とのつながりを持っていくことによって、なんかその他のキャラクターのこういうエピソードの上に格闘技をやってるってことに比べると薄いのかもしれないけど、
うん、
でもなんかその主人公がこの現実を生きていくための覚悟をしていくっていうのはなんかすごい、うん、普通って言い方あれですけど、結構読者からしても結構そこはなんか一番共感しやすいし、
うん、
そこの結論に至るなんかその結構このなんだろう、結構しんどい現実を生きていくために格闘技をしなきゃっていうと、
うん、
まあ、しなきゃ格闘技をするっていう時のなんか強い覚悟だったり、それの根拠になるようななんかこう、うん、エピソードだったりとか、うんうん、何かそういうことがあるわけじゃないけど、でもなんかなんとなくうっすらと自分の生きていく方向を決めていくっていうあり方っていうのは、
うんうん、
なんかすごいこうなんかこうやっぱ過酷な現実で生きていくって言った時になんかそれだけに重いものを背負ってなきゃいけないような気もしてしまうんだけど、うんうん、そうじゃないけどでもちゃんと覚悟をするっていう感じがなんかすごいいいなと思いながら見ていて、
うん
うん、なんかそれはでもエデンっていう漫画のラストで明確にそれによって何かが解決するわけじゃないけど生きていかなきゃいけないっていう感じで世界に放り出されるっていうことと結構近いようなテンションだなっていうのは思ったりとかは、うんうんうんうん、しましたですね。
まあ、そうさっきも言ったようなこうシュートとか当時の総合格闘技の状況の中でそれをやるっていうこと自体がなんかもうで世間からこぼれてないとこうそういうところに行けないというか
、
うん、なんかやっぱ、うん、それでもあんなきついことやるんだっていう時点でこうなんかもうちょっとこう違う覚悟が必要だよなと思います。
うん、 あと同時に結構他のその主人公が対戦していくキャラクターだったりとかの主人公周りのキャラクターとかもそうですけど、うん、結構そのやっぱこう、まあ、実際どうなのか分かんないですけど、こう出てくるキャラクターとしてその元々やっていた競技の中からは何かしらの形でこう脱落していった人たちっていうのが、うん、でもその総合格闘技においてもう一回その技を使うことによって、
うん、
そのもう一回その自分がやっていた競技とかその競技をやっていた自分のアイデンティティみたいなものを結構もう一回取り戻していくみたいな、
うん、
まあ、それこそ雄大とかがまさにその雄大にとっての柔道だったりとかがまさにそんな感じだったりしましたけど、うん、結構なんかそういうキャラクターも、あとなんかあの関西編、
はい、
関西大会遠征した時の決勝の相手がもともとプロボクサーまで行きかけたけど、うんうんうん、自分の父親を、まあ、あの半殺しになるまで殴ってしまって、
うんうん、
でプロボクサーじゃなくなった選手っていうのがもう一回シュートであのやり直しを図ってるっていうのが出てきたりとかって、うんうん、結構なんか元々の競技からはこう外されてしまったけど、でもなんかそこの技術を使ってもう一回ライジングしていくみたいなのも結構描かれてるもんだなっていうのは、
うんうんうん、そうですね、まあ、あの日本でいうとあのスポーツエリートって、まあ、大体野球とか言っちゃうんで、
はいはいはい、
うん、だからあの、まあ、格闘技やってる人、まあ、人ぶん殴れるっていうちょっと別の才能も必要なんですけど、あの、まあ、そういうところでもうなんだ根っからのこうスポーツエリートみたいな人は、うん、そんなに多くないんですよね。あの、まあ、それできる人は、まあ、例えば柔道とかレスリングでオリンピック目指したりもしますし、うん、だからそういう意味で特に当時で言うと、うん、あのスポーツエリートとは違った人がやっぱ入ってくる土壌なんだろうなと思いますね。うん、
なんかあとそうですね、あのプロレスとかで言うとあの三谷裕二っていう、まあ、はい、結構その結構なんだろう、かなりさこう作中の中でもこうトップにいるようなキャラクターっていうのが、うん、まあ、彼はもともとやっぱオリンピックの国体か国体に出るレベルのプロレスラーの選手では、うん、プロレスの選手、あ、レスリングの選手ではあったけど、
うん、
あの結局、まあ、そこなんでそうなったかは描かれてないけど、まあ、結局トップオブトップのところでは、まあ、うまくいかず、
うん、
こう腐っていたところを拾ってもらってシュートに来ているとかだったりとか、うんうん、結構なんかやっぱりそのこうトップに行きかけたけど何かしらの理由でトップに行けなかった人みたいなのが結構その、まあ、言うてなんか主人公もなんか特徴がないって言われてるけど、まあ、めちゃくちゃ強いじゃないですか。
うん、いや、めぐるくん天才ですよ結構強いっすよ。
だからなんかあの他のなんかこう対戦するこう選手とかも、まあ、めちゃくちゃこう強い選手とかになってくるんですけど、なんかってなると結構その、うん、もともと何かの競技で上まで行きかけてたけど何かしらの理由によってそれから脱落してるみたいなものが結構出てくるっていうのはなんかすごいこうで、まあ、なんかそこがあるからこそなんかやっぱエピソードとしてもなんかそこはすごいフィーチャーされてたりしてて、うん、なんかやっぱちょっと重複しますけど、さっきの結構僕個人的に好きだったのがその関西編の決勝に出てくるあのおっちゃんボクサーの、はいはいはい、
うん、
あの話ってい
うのは室井さんです。
そう、まあ、すごい好きだったんですけど、
うん、
まあ、とかはもうなんかまさにその典型っていうかボクサーとして成り上がりかけてたけど、うん、やっぱりなんかそこのもともとの家庭環境にある問題っていうことによってやっぱり結局ボクシングによってそこから抜け出せたかなって思うけど、結局そこによってまたそこに戻されちゃう感じっていうのは、なんかそれは他の映画とか見ててもなんか結構やっぱそういうリアリティのものっていうのは、まあちょっと違うけどやっぱアイトーニャだったりとか、
はいはいはいはい、
なんかやっぱりこう貧しいけどその一個スポーツによってそこから抜け出そうっていうことと、うん、でもなんかそれのしづらさ、まあ、それをしようとするときにどうしてもあのやっぱり元々の地元、あ、地元、自分がいた環境によってそこから抜け出すことがまた難しくなったりもするみたいな、こと、うんうん、の先にでもなんかちゃんとボクシングによって、ボクシングから今度シュートによってそれをまた自分を立てていくみたいなことっていうのはすごいなんか、うん、あ、いいエピソードやって思いますね、うん、そう見ましたね、
うんうん、そうです。まあ、競技的なところで言うと、
はいはい、
多分遠藤さんもあの書いててびっくりしたところだと思うんですけど、
うん、
あの なんだ、たかしくん、
はいはい、
空手で総合格闘技戦っていこうとしてるじゃないですか。
はいはいはい。
で、ね、連載が始まった2009年に、はい、こうシュートにある天才が登場するんですよ。
ほうほう。
うん、現実のね。
うんうん
うん、堀口恭司っていう選手なんですけど、
あの動画送ってもらったやつの、
はい、はい、そうですね、彼は超天才で、もともと群馬県出身で、そこで空手やってたんですけど、プライドで山本キッドに憧れて、
はいはい
はい、高校卒業して上京してきて山本キッドに弟子入りして、で総合格闘技練習始めて、漫画で言ったの最後の方に三ツ矢さんとか雄大くんが出たオープントーナメントってあるじゃないですか、はいはい、あれにまあ、シュートの試合に初めて出場して全員倒して勝っちゃったんですよね。で、まあ、それで速攻プロ入りして、でプロに入っても彼160センチぐらいしかないんですけど身長、はいはい、まあ同じ階級だと160後半ぐらいの人結構多いんですけど、まあ、それでも KO しまくって勝って相手が嫌がって試合組まれづらいぐらいの強さを見せつけて、うん、で勝ちまくってシュートのチャンピオンになって、一回 UFC に行ってUFC でもチャンピオンに挑戦するぐらいまでに行って、うんうんうん、でチャンピオンに負けちゃうんですけど、まあ、それでちょっと、うん、英語できないんでこう給料が安いとかで、ライジン、日本に帰ってきてライジン出て、
うんうん、
でライジンでチャンピオンになってでアメリカのこう世界2位の団体のベラトールっていう、団体でもチャンピオンになってみたいな超天才で、しかも空手使うんですよね。めっちゃ空手の技使って勝つみたいな選手が連載開始して出てきちゃったんで、ちょっと遠藤さん困ったと思うんですよね。
なんかやっぱそれまでの総合格闘技において空手っていうのは、うん、なんかその、うん、もうその技、まあ、他のバカキャラクターキックボクシングだったりとか、うん、あとまあそのなんだろうな、柔道ベースだったり、あレスリングベースだったりとかいろいろするわけですけど、うん、やっぱなんかその中で空手ベースっていうのは古いみたいな感じっていうのはあったんですか？
なんだ、空手もまあ超大きく分けてですけど2種類あって、
うん、
伝統派空手っていうのと極真系のフルコンタクト空手っていうのがあるんですけど、K1 って極真空手が元なんですよね。
うん、
で極真空手って顔素手なんですけど顔殴っちゃダメなんですよ。
はは、
うん、なんか素手で顔殴るのありにするとなんかちょっと警察沙汰だったりして問題になるみたいで、
はは、
うん、そう、なのですごい近い間合いでボディ殴り合ってたまに顔蹴って KO するみたいな、なんかちょっとそれ実践的にどうなのみたいなのがあったりして、まあ、それがこうキックボクシング的な K1 につながっていくんですけど、伝統派空手って寸止めなんで、
はいはいはい、
うん、すごい遠い間合いからバッて入って追い突き、めぐるくんやってましたけどスーパーマンパンチみたいなのをやって、
はいはいはい、
寸止めで当たったら KO してたねみたいなのでポイント競うやつなんですけど、伝統派空手のその遠いところからこうぴょんぴょんステップ踏んで、一気に入っていってパンチを当てるっていう技術がすごく総合格闘技で有効だったんですね。
あ、うん、
総合格闘技って、まあ、タックルもあるのでボクシングとかキックボクシングですごく遠い間合いで、はいはい、一発一発こう当てていく、ちゃんと当てていく感じで試合をするので、まあ、タックルされてもこう切れるように距離を残しておくっていうので、なのでこうすごい遠い前からすごい打撃を打つっていう伝統派空手のこう技術がやっぱ2009年堀口恭司登場あたりから注目されだして、海外でもそういう空手、伝統派系の空手の技を使う選手が結構増えてきたんですよね。なのでこうそういう技術革新というか技術の更新もあって、まあ、空手の 価値がすごく近年見直されてるっていうところはありますね。
はっはっは。じゃあ結構なんかその作中でたかしってキャラクターがまあやっぱ空手にこだわってっていう、まあ、うん、あとまあこの漫画自体実は最終的にめぐるくんもベースって空手だよねって話になっていて、
うんう
ん、やっぱなんかそのやっぱちょっとある種とピンポン的な側面というか、その、
うんうん
うん、幼馴染で幼少期に一緒にこう空手をやってた2人っていうのが、うん、まあ、ちょっと高校生になった時にやっぱり それぞれの環境の違いっていうのがあって、そのいわゆる昔みたいに、ね、付き合うことはできなくなってるんだけど、うん、でもその競技をしてる間だけ昔に戻ることができるみたいなところで、うんうん、その恋愛ではないけどかなりその2人の間にある強いこう関係、友情っていうのとよりももうちょっと強いような、うん、そのでだからなんだろう、運命込みの友情みたいなものをベースにした2人の関係っていうのがなんかこうその競技をすることによってつながっていくみたいな時に、うんうん、なんかやっぱその総合っていういろんな技を使う2人あの選手がいる世界の中で実はその2人のベースって空手だよねっていうのが、うん、あるのが最終的にこう最後の試合だったりとか、その2人が試合をすることによってコミュニケートしていく、なんか結構やっぱ印象的なのがあの東北合宿編の後に、
うんうんうん、
あの2人がかつて通ってた道場の、
うんうんうん、
まあ、あの兄弟子みたいな人の、道場に行って、うん、そこでその空手で一回こう組手をするっていうシーンがあるんですけど、うんうん、なんかやっぱあそこで初めてそのずっとこう主人公を拒絶していたたかしっていうのの本心みたいなものがなんとなくそこでこう垣間見えるみたいなものっていうのは、うん、なんか実は2人のベースにあるのは空手だみたいなのがあって、うん、なんかだからすごい結構特にたかしがそうですけど総合の中でいかに空手をこうルネッサンスさせていくかっていうか、
うん
うん、空手の存在を示していくかみたいなのはすごいあるんですよね。なんかその、
うん、
特にやっぱたかしが三鎮っていうなんかこう、うん、沖縄からってこう構えをすると、うん、そんなん通用しねえじゃんみたいなことを言うけどちゃんとそれで勝つみたいな見ましたもやっぱりありますよね、
うん
うんうんうん、
まあ、現実で三中を使う人はいないんですけど
そうなんです
三中は使えるかどうか分かんないですけど、あんま使ってる人はいないですね。
でもなんかやっぱ結構追いづきってこの漫画の中で出てくるんですよ、うん、まあ、主人公がピンチだった時とかも、まあ、リーチ的に届かない相手に対して、うん、あれなんで届いたんだってあれ追いづきですよっていうので追いづきとか出てくるんですけど、うん、あれとかはでもまだその時点ではその、まだ現実世界ではそんなにって感じだったんですよ、空手の追いづきでみたいな。
そうですね、まあ、テクニックとしてはそこまで認識されてなかったんじゃないかなと思います、うんうんうん、今結構使う人いますね。あの、うんうん、シュートのチャンピオンの岡田亮っていう選手が、本当にああいう感じであの蹴り出してあの、うん、その蹴りをこう前に出してあのどんどん進んでいくみたいな、うん、あ のを実際にあの使ってたりしたのは僕見たことありますね。
なるほど。そうなんかあれですね、だからすごいこあのオールラウンダー目黒を読んでてすごいあれだったのがあのめちゃくちゃやっぱその、まあ、6割ぐらい試合シーンだと思うんですけど、うん、この漫画やっぱ結構その何をやってるかを描こうとするんですけど、
うん、
結構やっぱそれが結構なんだろう割と理解しながら読むのが難しいなって思いながら読んでる感じはあって、結構なんかその勢いで書いてる系の格闘漫画っていうよりは結構めちゃくちゃロジカルに試合を組み立てていくじゃないですか、その漫画の中で。結構やっぱその試合中だけどすごいその考えていることの吹き出しのコマがめちゃくちゃ多いし、こういうなんか結構ここで相手の視線を上に持っていったところで下に入れるから決まるとかっていうことのすごい試合中に多分こう考えても5つ結構反射でやってることを全部ロジカルに組み立てていく、少ないコマ割りの中で組み立てていくから結構なんか1試合1試合読むのが結構僕はなんかあなるほどなるほどみたいな、結構なんかオタク的な試合の書き方だなみたいな結構思いながら読んでたんですけど、なんか そこら辺どうですか。
うん、そうですね、僕ちょっと柔道やってたんで寝技のところは、はいはいはい、あの結構スルスル覚えちゃったんですけど、まあ打撃のところというかあの、まあ、タックルに行こうとするから打撃入るとか、
はいはい、
そういうのは、
はいはい、
あの意外とこう意外とというか、まあ、あの総合格闘技としては結構基本的な戦略の一つで、あの、まあ、あの その瞬間も反射でやるんですけど、まあ、ああいう練習みんなするんですよね。
あ、へえ、
うん、でこの選手はやっぱ こういうのを狙ってくるからって言って、そこの反応の練習とかもしたりするので、
うん、
で、あの、まあ、そのタックルに入ろうとしてパンチを避けるとか、
はいはいはい、
逆にそうちょっと反応が遅れてもちゃんとタックル切れるようにはどうしたらいいかとか、そういう練習をちゃんとみんなしてたりするので、うん、やっぱそういう戦略をあのちゃんと描け、漫画として描けてるっていうのはすごくこう総合格闘技を見る、入門書としてもすごくいいなと思いますね。
なんかすごいやっぱこうある意味丁寧に解説してくれる感じっていうか、やっぱその吹き出しが入ることによって、うん、その何を狙ってるかっていうのが分かるっていうのがありますよね、
うんうん、そうですね。やっぱ総合格闘技ってあのなんだ結構そう喧嘩に近いというか、
はいはいはい、
っていう印象をあの持ってる人も多いかなと思うんですけど、うん、あの実はかなりロジカルなスポーツなので、
はいはいはい、
うん、すごくこう頭使わないと絶対今勝てないようになってますね。
やっぱこうタックルに入るっていう風に見せかけて、相手にそこの絵の対象をこう慣れさせておいてパンチを入れると入るとか、だからすごいこう、あ、うん、でもそれでもあれですよね、その割とロジカルに組み立てていく選手に対して結構巡るっていうのがその場の発想で、
うん、
その発想できるっていうところがなんか実はすごいこう、だからこうこの選手にはこうすれば勝てるっていう結構定石みたいなものを立てて、その作戦通りに行くっていうよりは結構なんか毎回作戦がうまくいかなくて追い詰められていく中で結構発、
うん、
ひらめきによって勝っていくっていうのはやっぱこの漫画の面白さではあります。
そうですね、うん、まあ、やっぱ天才巡る天才だなと思うんですけど、うん、そうですね。やっぱあの際のところを重視してるっていうところがやっぱあのそう格闘技として面白いですね。
あの技のつなぎ目みたいな、
うん、そう、
はいはい、
うん、まあ、立つ瞬間とか、あの組が離れる瞬間とか、
はいはい、
やっぱりそこであの考えちゃったりとか、あの、あ、じゃ あのそこはまあつなぎ目としてあのあんま意識してない選手もいる中で、あの、まあ、そこの隙をつくことが重要なんだっていうところをちゃんと書いてるのはすごく競技としてあのちゃんと分かってる人が書いてるなと思います。
そこでもそうですね、なんかめちゃくちゃ読んでいてそう試合シーンがなんか結構いいな、なんか他に読んできたなんかこうスポーツ漫画とか格闘漫画とかとまたちょっと結構違うなみたいなのをちょっと思った部分ではいましたね、うんうんうん、
そうですね。やっぱり本当にあの今の総合格闘技ってこのオールラウンダー巡りの時代もかなり進化しているので、
うんうん、
まあ、基本オールラウンダーじゃないと勝てなくなってるんですよね。
全部できるっていうこと、ね、
そうそうそう、全部できるのは前提で、その中でこうどれだけ尖った武器を持ってるかとか、どれだけこう、うん、全体的に高水準な、技術を持ってるかっていうところと、あとそれをどううまく活用していくかっていう戦術っていうのがすごく重要になってきてるので、
うんうんうん、
そうですね。あとはあの寝技がこう自分よりすごい強い選手だけど打撃はそんなでもないっていう選手と、はいはい、あの打撃がすごいやつって戦うと、うん、意外とその寝技が強い側が打撃で勝っちゃったりするんですよね。
へえ、うん、それは寝技だっても意識があるから、
そ
こ警戒しててってことを、
そうやっぱりそのタックルのフェイントとかすごい決まりやすくなるので、
は
あ
は
あ、うん、それでこう打撃バーンってもらって勝っちゃうとかいうのが結構あったりするんで、はい、うん、ここは結構面白いところですね、うん、
だからでもすごいそこの こいつはこれ狙ってくるからって思うとこっちでみたいなすごいこの漫画の中で多いパターンではありますよね。なんかその、うん、結構勝ちパターンとしてなんかやっぱり、
そうですね、やっぱりあのなんだ、ボクシングとか、まあ、キックボクシングとかもルールが限定されてるじゃないですか、
うんうん、
これはやってこないっていう前提があって、
はいはい、
あのまあ、その格闘技もルールあるんで何でもいいわけじゃないんですけど、あの、うんうん、考える範囲がやっぱり人間がこう注意を配れるところよりも、
はいはいはい、
あのすごく広いので、あのやっぱりどっかこう注意の穴みたいなの出ちゃうんですよね。だそこをこうあのどれだけ自分の技術を使って攻めていくかっていうところがあの面白いスポーツなので、うん、そこはすごい描けてるなと思いましたね。
そうですね。 結構、まあ、ちょっと粗末なところですけど、はい、結構でもそのキャラクターのデザインとか、うん、その、うん、なんかビジュアルみたいなものとかっていうのは結構なんか、うん、特に中心のキャラクターとかですけど、割とエデンから強行引き継いでる感じっていうのは結構ありますよね。なんか、うん、あの個人的に結構あの音、まずまあベグル君と高志君はまあ完全にまあもうエデンの2人、うん、まあ、あの浅井健二とアケンイチと、うん、あとあのアケンジかアケンジと、
ケンジケンジ、うん、
あとあの主人公の
エリア
に、うん、まあ、まんまなわけですけど結構、
う
ん、
そうですね、
だし何かあの正直ケンジに関してはもう何かその過酷な生まれみたいなことも含めて、うん、まあ、めちゃくちゃケンジっぽいなっていうのは思いつつ、結構何かその主人公のお父さんのビジュアルだったりとか、うん、あとあのなんとなくまあヒロインにあたるマキちゃんの雰囲気とかって、なんかやっぱ最終的にこうあのエリアとくっつくあの、うん、警官の女の子っぽいちょっとなんか勝ち気な感じみたいなのとかって、うん、結構なんか割とエデンからこう引き継がれてるキャラクターみたいなのはなんか、うん、あ、まあ引き継がれてるって結構多分エンド作品とキャラクターの癖なのかもしれないですけど、うん、結構なんか重なる部分はあるなみたいな結構思いながら、
うん、
うんうん
うん、
そうでしたね、
うん、まあ、マキちゃんはいいですよね、
マキちゃんいいですよね、うん、そうだから結構でも、うん、
あ、どうぞ、
いやなんかこの漫画そのやっぱ主人公めぐるくんがいるやっぱその男子の試合っていうのが結構まあメインでは描かれてはいるんですけど、
うんうんうん、
でもなんかこう後ろでもうちょっと競技人口は少ないながらに、でもなんかその中でその行われてるやっぱその女子の試合っていうのもなんかめちゃくちゃそこは関数割いて行われてるっていうのは結構いいなっていうのは思う部分で、なんか逆に女子の方の試合の方がある種その柔道の延岡とあと、キックボクシングの牧とあとボクシングの、まあ、打撃系の何でしたっけ、うん、あの
長峰
のやっぱあの、うん、3者の感じが結構すごい、うん、それぞれ全然特徴が違うっていうところの、うん、なんかそれがね結構なんか試合ごとにこうじゃんけんみたくこう、
うん、
組まれて試合していく感じとか結構すごい、うん、そこはそこでめちゃくちゃ面白かったっすね。なんか
そうですね、まあ、あと、うん、最後のトーナメントの中で、
はいはい、
あの日系ブラジル人のカポエラ使いが出てきますけど、
はいはい
はい、あれでなんかその負けた後ブラジルに帰るんだみたいな話があったんですから、
あ、は
いはい、意外と時代背景をあの、
うんうんうん、
影響を受けてて、
はいはい、
あの当時ってあのと、まあ、日系ブラジル人の人ってブラジルから日本に入ってきやすいような法制度になってるんですけど、うんうんうん、あの、まあ、当時あの、リーマンショックとか、
はいはいはい、
あとはあの東日本大震災とかで、
うんうん、
あのすごいこう日系ブラジル人の人たちの仕事が減ってて、
はいはいはい、
であの、まあ、帰りたい人は30万円ぐらい支給するか帰ってみたいな結構ひどいあの制度があって、
はいはいはいはい、
もう日本にあの呼び寄せたのにあの仕事がないんだったら帰ってって、あのそれに大した金渡さないで帰ってみたいな結構、はいはいはい、あのひどい法制度がある中で、多分 そこであの子の家族も仕事見つかんないからちょっと、うんうん、あのあんま高くないお金もらってあのブラジルに帰るみたいな状況になってたと思うんで、うんうんうん、まあ、そこの時代背景もこう日系ブラジル人の人たちって結構あの静岡とかにいるので、あのそこをすごくちゃんと取材して書いてるんだろうなと思いました。
なんか本当にコマで言うと2コマぐらいなんだけど、試合終わった後にそこでその、まあ、家族と抱き合ってる彼女っていうのと、うん、まあ、そのこの試合の今回の大会で最後だったのっていう説明が入ることによって、うん、なんかやっぱりそこもすごいこう浮き上がってくるものっていうのはありますよね。なんか
そうですね、うん、
なんかやっぱ基本的にやっぱりその競技をしている、まあ、リングっていうか、まあ、その競技場の中の話ではあるんですけど、やっぱなんかその背景後ろにある社会みたいなものっていうのを、まあ、なんかもちろんその特に帯後ろのコラムみたいなところでめちゃくちゃこう、うん、東日本大震災以降とかのやっぱその遠藤弘樹さんが思ってることとかが書かれてたりとかするので、
うん、
なんかそこは意識しやすかったりはしますけど、
うん、
まあ、なんかすごいこう リングのことを描、まあ、試合のことを描きながら結構実はその後ろにある社会みたいなことをめちゃくちゃ描こうとはしてるなっていうのが、
うん、
なんかこの漫画が特にでも他のいわゆるスポーツ漫画みたいなところとちょっと、まあ、ちょっと違わないけど、まあ、明日のジョーとかでもそれはやってたから、うん、まあ、あれかもしれないけど、うんうん、でもなんかそれはすごいあるなと思ってて、なんかやっぱ、うん、特にやっぱその、まあ、実際そういうのはあったのかもしれないですけど、やっぱその東日本、まあ、福島へのキャンプ、
うん、
福島でしたっけ、仙台でしたっけ、
仙台だったかな、
で、あの、まあ、その仮設住宅にその行ってボランティア活動をする、うん、そのキャンプのシーンとかってすごい唐突は唐突じゃないですか、その、うん、作品の流れからすると。
そうですね、まあ、あの遠藤さん東北出身なので、
うんうんうん、
そこで実際にそういうことやったのかもしれないです、ボランティア的なところ。
なんかでもすごいこうあれをでも描くことによっても作品としても、うん、でもこれが起こった世界の中ででもそれでも格闘技を続けることみたいなのって、
うん
うん、なんかでもそれってすごいこうめちゃくちゃ重要だなって思うのは、うん、なんか、まあ、この漫画が格闘技の漫画だから、あの、まあ、それは格闘技を続けていく覚悟っていうか、このっていう現実の中で格闘技をしていくっていうことになると思うんですけど、
うん、
なんかでもそれって結構自分が何やってるかによって結構簡単に置き換えられることではあって、
うん
うん、なんかっていうことが起こったリアルの中でじゃあそれを続けるって何なんだろう、別にそれ直接それはその繋がらなかったとしても、なんかそのっていうリアルの中で何か自分がしたいことしたいこととか、その格闘技だったりとか何か表現だったりとかスポーツだったりとかするのかもしれないけど、
うん、
それをしていくことはなっていうことの、まあ、覚悟っていうと言葉はでかいんだけど、まあ、覚悟みたいなものっていうのを、うん、をどう持つかみたいなのって結構なんかそれは実は普遍的な意識だし、
うん、
結構実はそれを持ててるか持ててないかっていうのは結構なんか重要な気はすごいするので、
うんうん、
そう、なんかそう、なんかそあこはやっぱ改めてアエンド弘樹作品すごい、うん、いいなっていうか、なんかやっぱ結構個人的にそのある種、まあ、ちょっと僕がエヴァンゲリオン好きっていうのもあるからなんかそういう風に見えるのかもしれないですけど、うんうん、こうエヴァンゲリオン的なこう自分と世界がある種一緒になってしまってるような、でもなんかこう結構こうナイーブな、内面のまま、うん、でもイコールではない、もうめちゃくちゃになった現実をどうその内面で生きていくかみたいなことを結構模索してるのが遠藤弘樹だなっていう気はすごいしていて、なんかだからすごいこう一番なんかなんだろう、こう読んでてしっくりくる主人公像って結構実は遠藤弘樹の作品の主人公像だったりとかするんですけど、結構実はモノローグで語り出すとめちゃくちゃナイーブだけど、でもなんかそこのナイーブにとどまることなく、なんかその世界と関わっていこうとするみたい、関わっていこうとするっていうか関わらざるを得ないみたいなところでのなんか覚悟をしていくみたいなことっていうのはすごい、なんか遠藤弘樹がずっとなんかまあエデンとまあロールラウンダーとまあなんかやってたことで、なんかそれはすごいなんか一番しっくりくる部分ではあるなっていうのはすごい、うんうん、思いつつ、なんかその上でなんか このこういうことが起こった現実の中でなんかそれでもまあそれは生きていくっていうことだったりとか何かを していくっていうことはどういうことかみたいな、どんどん問題意識っていうのはなんかすごい、
うん、
いやなんかいいなっていうのはすごい、
うん、
いいなっていうかすごいしっくりくるなっていうのは思いますね、うん、なんかあの、
うん、またその辺は遠藤さんの作品は誠実さというかそういうの感じますよね、うんうん
うん、なんかそうで、まあ、さっきの竜とそばかすの意味じゃないですけど、なんかそこに対してこう綺麗にそこの結論にたどり着くわけじゃなくて、
うん、
まあ、なんかすごいこう悩みながらそこにたどり着いていってる感じっていうのも含めて、うん、なんかすごいエンド作品がすごい好きな部分ではあって、うんうん、まあ、なんか正直オールラウンダー巡るで書かれてるリアリティみたいなものの延長線上にやっぱり今生きてはいるし、なんかやっぱ今読むとよりなんかオールラウンダー巡る、まあ、オールラウンダー巡るの段階ではだからやっぱ311っていうのが一番大きい出来事としてはありますけど、うん、なんかやっぱその延長線上の、まあ、世の中に生きていたりすると結構なんかやっぱより今だからこそ結構エンド作品はより響いてしまっているっていうような感じはすごい、
うん
うん、 する部分ではあります。なんか、うんうん、
そうですね、
うんうん、
あさっきのちょっと話戻りますけど、
はいはいはい、
あの女子3人
はいはいはい、
っていうと、あ多分長峰さんが一番強くなるんじゃないかな。
あでもなんかそんな感じでしたよね、なんかあの、
うん、
描かれ方としても、
いや多分相当強いですよ彼女。あの寝技柔術を覚えればねかなりいいとこまでいけますね。
し HQ がまだ始めて1年とか2年とかでしたね、確か
そう
ね、
うんうん、そうですね。あとあのプロになるとパウンド、あの、はいはい、寝技の状態であの殴っていいんで、
はいはい、
うん、あれはね多分相当効きますよ彼女のパウンドは。
だからあの終盤の方であのこう試合を見てる同じジムのこうキャラクターが、うん、あの何よりあいつの才能は殴ることに躊躇がないこと、人を殴ることに躊躇がないことっていうのがあいつの才能だっていう言い方をまあしていて、まあその試合の中でそのこう相手をある程度こうリング際で抑え込んだ状態でこうペチペチペチペチ顔面をあの連打しまくるっていうのでもまあ相手の顔血まみれになるまで殴るっていうシーンが出てくるんですけど、うん、まあ、なんかそれを見てそのキャラクターはそういう風に言うんだけど、
うん、
まあ、なんかそのパッと見なんか他のそのこの作品に出てくるメインの女子キャラクターの中では一番なんか性格的におとなしそうに見えるキャラクターではあるけど、その彼女っていうのがまあ一番なんかその実はそこのリングに立つっていうことでのなんかその才能みたいなものをだんだん兼ね備えていくっていうか開花させていくっていう感じっていうのは、
そうですね、まあ、特に 女性だとあんまりそういう機会もないと思うんで、あの普段生活してて人を躊躇なく殴れるっていうのはかなり強い才能ですよね、うん、あと実際に競技で強い選手もああいうスタイルの選手多いので、まあ柔術覚えて あとローキックあんま食らわないようにすればかなりいいとこはできると思います。
そうですね、なんか それはすごい、まあ、あともう一人あの桃子っていうあの、うん、ちょっと1個下の後輩ぐらいのポジションで、
うん、
またあのもう一人女子の選手、まあ、あと桃子とあと楓か楓と出てきたりするんですけど、うんうん、なんかでもメインはやっぱその一応、まあ、作中の中で特にメインで競り合うのはその柔道の延岡とキックボクシングの神山貴と、
うん、
っていう、まあ、その3者なのでなんか
そうですね、うん、
ですね、
うんうんね、うん、まあマキシャーはねちょっと厳しいかもしれないです、うん、多分あの階級だと無理です、う
ん、はははは、
あの総合格闘技の選手の体じゃないんで、
はははは、うん、高身長であれ、
うん、あのまあシュッとしてるじゃないですか、
はいはいはい、
うん、あの総合格闘技の選手ってやっぱがっちりしてる人多いので、
ははは、
あのまあタックルとかあるので、うん、そういうところで、まあ、あと10キロぐらい増量しないとちょっと世界で戦えないと思います、ね、
あ、うん、そうなんか結構やっぱり横幅っていうかその重量感みたいなのが割と重要だったりって感じですか。
そうですね、本当にあのマキシャンの体型だと外国人にこうタックルされ倒されたら絶対起き上がれないです。
ああなるほどなるほど、
うん、もうあのひっくり返せないです。
だからの、はいはい、
めぐるくんと鍋さんがやってるみたいな感じになっちゃうと思います。
ああ塩漬け、
そうそう塩漬けにされて
っていう。なるほど、なんかあの一回途中であのカナダだったかロシアの選手で、
はいはいはいはい、
がっちりした体格の女性選手出てくるじゃないですか、うん、結構割とああいう感じがデフォーみたいな感じ、まあ、てかあるいは延岡さんとか、
まあ、そうですね、
あ、まあ、写真が
このリーガン・アンダーソンっていう選手なんですけど、はいはい、これは UFC の、はい、66キロ級で180センチあるので、まあ、マキシャもこういう体にならないとダメですね。
確かにもう今、写真を、ガワラさんから送ってもらってるんですけど、あの肩幅とかがすごいしっかりありますね、やっぱり、
うん、そうですね、やっぱり、まあ、外国人だと女性でも体格いい人多いので、
うんうんうん、
うん、まあ、やっぱ UFC だと女子でもかなりいい体してますね。
あ、入れ墨がすごいですね。
まあそうですね、まあ、外国選手入れ墨はすごい人多いですね。
どうでもいいあれ S ですけど、あの元あの暴力団の人とめぐるくんが試合した後のあの人いい人かもっていうくだりすごい好きでした、
ね、格闘技マジックだから。
そう、
うん、まあ、でも実際多分、うん、殴り合ルールの中で殴り合ったらなんか そういう気分に なっちゃうんだろうなと思いますね。
はい、うん、あそこすごい好き
です、うん、みんな普通に現実でも試合しても結構終わったら笑顔で抱き合ったりしてる人も多いので、
うん、
なんかまあ、あの昔の番長漫画じゃないですけど、なんか出し切って友達になった感じやっぱ出るんでしょうね。
ああ、うん、まあなんか普通だと強さをやっぱりそのやっぱ試合の中でまあ認めるみたいなことももちろんあるのかも、
うんうん、
だからも結構やっぱ対戦相手と仲良くなる感じはこの漫画の中でめちゃくちゃありますよね。なんかまあ、うん、そう、それはまああとあの三谷とめぐるとか、
うん、そうですね、めぐるくんはああいう人呼び寄せやすい、
ね、まあ、まきちゃんとか
そうそうそう、う
ん、なんかでもちょっと若干あれですよね、なんかこう、まあ、エデンとオールラウンダーって思ったあれですけど、あの遠藤作品の主人公は若干紐体質ですよね。
そうですね、基本紐です、確かに、
ね、紐体質ですよね。
紐っていうか受けっていうか、
で なんかやっぱこう気づいたらしてもらう側になってるみたいな感じっていうのは、うん、
ありますね、
すごい、うん、そう思いましたね。
そうですね、うん、
なんか、あ、ありますか、
うん、やっぱり、
うんうん
うん、すごくリアルに、まあ、あの漫画っぽいところも多少ありますけど、
うんうん
うん、すごくリアルに描いていて、で、うん、まあ、やっぱりあそこで終わったところもすごく、あのプロに行く直前の段階で終わったところもすごく、まあ、あのいいなと思いますね、うん、やっぱりこうプロになっていくとまた違 う苦しみというか、あのまた全然話変わってきちゃうところもあるので、
うん、
アマチュアっていう中で、じゃあ自分がこうどうしていきたいんだってところを見つけるまでで終わったところがすごくいいなと思いましたね、うん、作品として。
なんかやっぱこう隆くんの反省のエピソードっていうのが、うん、まあ、結構、まあ、いくつか語られるんですけど、
うん、
なんか彼が見てきてるものの過酷さが結構尋常じゃないじゃないですか。
そうですね。
まあ、もう幼少期 の、まあ、だからその父親が、まあ、ヤクザ で、うん、まあ、目の前で、まあ、ほぼ殺されていて、
うんうん、
でその後入った個人の中では、まあまあね、その多分おそらく初恋の相手だった、うん、あのそこの職員の人っていうのが、うん、まあ、実はその上司とあのかなりパワハラ込みのなんかこう性的な関係を結んでいて、
うんうん、
で、まあ、駆け落ちしてそこから出ていってしまっていて、
うんうん、
で今度現代パートに至っては今度そのバイト先の先輩っていうのが、
うんうん、
まあその自分の、おじの、うん、おじってか、まあ、でもおじか、おじの、うん、まあ、指図によって、まあ、ちょっとこう鉄砲玉として使われて、
うん、
あの刑務所の中に、まあ、濡れ衣っていうか、まあその、まあまあ、濡れ衣ですね、濡れ衣をまあ認めた形で、刑務所に入れられてしまってるっていう、なんかこう結構たかし君が見てきたものっていうのがなんかものすごいこう大きいものすぎて、
うん、
やっぱりそのめぐるとの間にこう見てきたもののリアリティの差があるっていうのは、まあ、そこはもう明確にあって、
うん、
でその上ででもそのたかしがそのまあもうアメリカに行くことも視野に入れて格闘技をしていくっていう覚悟みたいなものは、
うん、
結構そのめぐるくんのしてる覚悟とは全然違うあの視野のものだと思う、
うん
し、だからこそちょっとめぐるくんをこう拒絶するようなことっていうのをしていくわけだけど、
うんうん、
でもなんかっていう対比がありつつ、さらにもしかしたらこの後その格闘技を続けていく中でそこの差っていうのはどんどん大きく、今ガバラさんおっしゃったみたいに広がるのかもしれないけど、うんうん、でもなんかあの時点での終わり方としては結構やっぱりその青春漫画というか、なんかその2人のこう青年と、まあ、少年から青年の間ぐらいの2人のそのまあなんかそういうある種こじんまりとしたその友情の話に落ち着いてってるっていう終わり方っていうのが、なんかすごいこの話として終わらせる終わり方としてはすごいいい着地点だったなっていう気がしました。なんかちょっとなんならちょっとこじんまりしたような終わり方にも見えるんだけど、なんかでもそれがすごい良かったなっていう感じがしましたね。なんか、
うん
うんうんうん、
そうですね、まあ、めぐるくんがこう俺は周到王者になるんだ、そこを目指したいんだっていう明確な目標ができて終わったし、まあ、最初の方にも言ったように、まあ、周到王者で別に生活できるわけじゃないので、
はいはいはい、
うん、 まあ、でもだからこそ、うん、僕の人生としてはそこが目標なんだっていうところは、うん、なんかすごく僕としてもなんか勇気をもらえるじゃないですけど、うん、自分が見える目標の中で頑張っていくんだっていうところはなんかすごく、うん、まあ、ちっちゃいところに収まったっていうふうに言えるかもしれないですけど、それはそれでこう、うん、なんかいい人生のあり方だなと思うので、
うん
うん、そういうところで収まったのはすごくいいなと思いますね。
だからこうアマチュアとして続けていくことのでも意味がないわけではなくて、そこでの意味みたいなものっていうのを、
うん、
なんかやっぱ結構ちゃんと最後肯定しているような感じっていうのが、
うん、
なんかやっぱすごいいいなっていうか、
うん、
なんかそれは思いましたね。なんか、
うんうんうん、そうですね。あとまあでもちょっと続編見たいなっていう気もしてて、うん、やっぱり今すごく昇格という盛り上がってきてっていうので、うんうん、でまあここ2年ぐらいは特に外国人選手が呼べないので、
はいはいはい、
うん、日本のトップクラスが、まあ、潰し合ってるじゃないですけど、
うん、
状況なんですよね、
うん、
日本のシュートと、まあ、同じぐらいのレベルの団体が、まあ、あと2つぐらいあるんですけど、
うん、
そこ のチャンピオン同士とかトップ選手同士がライジンで戦うとかそういう展開もすごく増えているので、
はいはいはい、
うん、でその中でなのでミグル君と同じぐらいの、時にプロになった選手とかが今シュートのチャンピオンだったりしているので、
うん
うん、だからまあ、普通にめぐる君も今の大臣だったら全然出れると思うので、
はいはいはい、
うん、なんかそういうのをちょっと妄想しちゃいますね、
うん、プロ編というか大臣、ね、編みたいなもの、
そうそうそうそう、なん意外とそのメジャーの舞台に出て、国内ですけどメジャーの舞台に出て意外と活躍するめぐる君と、まあ、世界で活躍する高橋君の、まあ最後のエピローグみたいな短いやつでいいんでちょっと見たいなと思ってます
確かにいいです。なんか一瞬ちょっとしか出てこないですけど、めぐるくんの高校での感じすごい、
うん、
高校の美術部の同級生と、
はいはいはいはい、
なんかあそこの普通の高校生っぽいシーンがちょっと入るっていうのが、
うん、
なんか、
うん、
その世界が彼にあるっていうバランス感なのがすごい結構好きでしたね。なんか、
うん、そうですね。あと健康診断のところとか結構いいなと思いましたね
あれなんかめぐる運動部だったっけっていう
めっちゃバキバキじゃんみたいな
あそこすごい好きですよ。
でも確かに何か普通運動部じゃないと思ってたやつがあんな体してたらビビりますよ
ね。そうですね。なんなら鍛え方としても多分他の運動部の多分何倍も結構やってるみたいな感じですもんね、
うんそうですね、かなりフィジカルはすごいと思いますよ、
うんうん
うんうん、脂肪もないし、ね、
ああそうですね、
うん、
まあ、めちゃくちゃ減量しますもんね。なんか作中でも結構その、うん、めぐる君はそんなでもないですけど、
うん、
試合前はしてます
もんね、うんうん、あれプロになるともっときついんですよ。
ああ
うん水なんだっけ、アマチュアだと当日計量なんですけど、
はいはい、
プロだとまあ前日計量なので、
はいはい
はい、水抜きっていうのが入るんですよ。
はあ、はは
あ、例えば60キロまでにしてくださいって言われたら、
うん、
まあ、脂肪をめっちゃ節制して脂肪を落として65キロとか64キロぐらいにして、
はいはい、
で前の日に計量の前の日に半身浴とかして、
はいはい、
水で4キロぐらい落として、
は
い、それで体重計乗って60ですねってなったらまあ OS1 とか飲んで水分戻して、でその後ご飯食べて、はい、当日は67キロぐらいになってるっていう
それ水で4キロ抜くってやばいですね。
うん、いやでもみんなやってるんでそれしないと勝てないんですよ。
は
あ、うん、それで病院運ばれちゃって試合なくなるとか倒れていうのも結構増えてきてるんで、ちょっと問題ではあるんですけど内臓にもすごいダメージ食らうし、
あ、そうです、
ね、それぐらい、うん、みんなやってるし、特に外国人選手だと7、8キロ水で落としてきたりするんで、
はあ、
うん、 体強くて、うん、あの当日だとあの10キロ以上あの規定体重より重いとかいうのザラなんで、
すごいですね、
うん、やばいですよ、そういう世界なんですよ。
じゃあやっぱその世界版のオールラウンダー巡る続編を、
うん、うん、見たいですね、うん、相当きついらしいですね。
あ、でもそうですよね、なんかそのやっぱ、うん、そこで戻せる量の水抜くって結構やっぱ普通に意識とか飛
びそうですよね。あ、朦朧とするし、あの声も出なくなる。
あ、
もう本当みんな死人みたいな顔してますやばいですよ本当に、うん、
あ、まあ、でもそれだけでも体重がやっぱその当日にはある方がやっぱ有利ってことなんですよ、同じ階級でも。
まあそうですね、パンチの威力とかは普通に上がるので、うん、1キロでもあった方があのパンチ重くなるので、うん、はい、まあ、特にあの総合格闘技だとグローブが薄いんで、威力があのボクシングとかで多いんで、まあ、一発当たれば、うん、あの勝ちやすいっていうのはあるんで、
はいはいはい、
うん、そうですね、うん、あ、でもあの総合格闘技の方が安全らしいんですけどね。
あ、そうなんですか。
うん、まあ、一発当たれば、一発いいの当たれば結構倒れちゃってダウンもないんで、はいはい、あのその場でこう、はいはい、ボコボコってやって、あ、ストップされちゃうんで、
はいはいはい、
あのボクシングってあの熱いグローブで、何ラウンドもやるじゃないですか、
はいはい、
なんで衝撃が脳に蓄積されて、脳がいかれやすい、うん、
あ
ので、まあ総合の方がもしかしたら安全、あの脳のダメージは、まあ、まだ少ないんじゃないかっていうふうに言われてますね。
ああ、なるほど。あ、なんかそれはありそうですね。確かになんかそのやっぱ結構ボクシングの方が脳震盪とかなんかそういう感じはしますよね。なんかその
うん、そうですね、
うんうんうん、
まあ、総合もまあ脳震盪にはなるんですけど、一発でこうなるだけなんで、あの、はいはい、こうそれがどんどん蓄積はしていかないので、うん、そこがやっぱ一番大きいっぽいですね。あの今あのサッカーのヘディングとかも危険って言われてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう。だからボクシングとかずっとヘディングしてるみたいなもんなんで。
あ、まあ、うん、まあそれはそうですよね。
うん、やばいですよ。
うん、じゃあまあそんなとこですかね。
はいはい。
でもちょっとぜひオールラウンダー巡る、まあだから絵の開き作品特にそうですけど、やっぱなんか今読むとよりなんかすごいこうしっくりくる感じがあったりするし、
うん、
なんかやっぱ結構、まあ、僕はあんま総合とか知らなかったので、なんか結構オールラウンダー見て、ああそういう感じなんだみたいなのちょっと思ったりとかして、はい、すごい良かったの で、
まあ、ぜひあの雷神とか見てほしいですね
今放送とかでもやってるんですか？なんかあるいはなんか、
たまに、あ、たまにっていうか大きい大会の場合はフジテレビの地上波でやってたりするんですけど、
はいはい、
なんだ、全試合は放送されないの で、
はいはい、
で最近はね、大会終わった3日後とか2日後ぐらいに試合だけ全部見れるようになってるんで、
へ
ー、 YouTube で公開されるんですよね。
YouTube で上がるんですね、
うん、のでは、い、まあ、煽り V とか見れないんですけど、
あ、煽り V、
はい、のでまあそういうのでぜひチェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。じゃあそんな感じで、
はい、
なんか、はい、河原さん何か告知があれば。
はい、ドイラジというポッドキャストをやっております。はい、主に映画について語ったりしているんですけど、Apple Podcast、Spotify などで毎週水曜日配信しておりますので、ぜひひらがなでドイラジというふうに検索していただければなと思います。はい、はい、僕があの総合格闘技について1時間ぐらい解説
やってましたね。はいはい
はい。ぜひそこも、はい、合わせて聞いていただければと思います。
これを聞いた上、聞いて興味持った人はそっちを聞くとより、は
い。
はい、続いては私山田と
ドイラジのガールでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。